レディオ 2.4kilo
はい、というわけで始まったレディオ 2.4kiloなんですけど、ちょっと今 iPhone の位置直したりなんなりしてましたけど、あーどうもレディオ 2.4kiloの MC のジョニーですけども、どうもですね、先週の収録からですね、前回の収録からですね、3日系ですから、まあ何も喋ることございませんって感じなんですけど、一つよかったら日本代表負けてくれたら、本当にアンチ日本代表としてですね、本当胸がスッとする思いでした。いい負け方でしたね、また。とても全然知らないですけど、うーちゃんね、ちょっとご存知ないうーちゃんのために話しておくとですね、後半まで2対0に勝ってたんですよ。なんとベルギー相手にですよ、天下のベルギー相手。デブルイネ、アザール、ルカクと、でコンパニーという、もうその世界代表するその選手がもうすごい揃ってるチームに2点先制したんですがね、これが、後半30分ぐらいでドドドドドドと一気に逆転されてったというね、よかったです。本当に胸がスッとしました。これで戦争しなくて済むっていうんで私安心しました。本当にこれで体も鍛えなくていいですしね、日の丸万歳という叫ばなくても済むというところで、でセルジオエチゴが怒ってたらしいね。何が感動だよって言って、1回勝っただけじゃねえかっていう風に言ったらしいんだよ。言っとくけどね、1勝1分け1敗のチームなんか何も強かねえよって言って、なんでみんないいって言うんだよって言ってさ、だからダメなんだよ、ドイツだったらどうだってね、ベスト16敗退、そんな結果望んでないっていう風にはっきり言うだろうって言って、いつまで経っても褒めるなって怒ってましたよ。いやそうだセルジオって、これ芸術とかにおいちゃ難しいな、話としてはね、これは無理よ、やっぱそれはそうよ。いやそれはね、2001年いいという人もいれば嫌だって人もいるわけだ、でドラえもんがいいって人もいれば嫌だって人もいるから難しい。でもスポーツの場合においてはっきり結果出ますから、いや確かに言ってやれと思って、であとセルジオにはね、もうちょっとこう突っ込んでね、そのナショナリズムブーブーブーブー盛り上げる練習も本当にちゃんと叱りつけてやってほしいっていうところですよね。やっぱその試合は試合で楽しんでくれ、先週の再放送じゃないんですねこれそれで良かったなと思って、でも焦りました途中までは。なんかねその日眠れなくてね、確か僕今の仕事の初日だったのかな、何だったかの日で、眠れなかったですよ。で4時ぐらいにパッと目覚めて携帯見たら0対2って書いてあるわけ、2対0日本が勝ってる、嘘と思って、やべ戦争が始まるって思ってたんだけども、その30分ぐらいにまた寝て目覚ましたらもう逆転されてましたからね。まあ良かったですよ。で本当に胸がスッとします。おすすめです。みんながいいと言ってるなんか俺は違うんだっていう風に言えるって快感じゃないですかこれね。で僕だって人間できてるからね、やっぱわざわざ応援してる人の前ではお前に勝って嬉しいなんて言い方しないわけです。それどこの国問わずね、このラジオだから言えることですよ。ラジオってそういうもんですからね。いや中卒だってそういうことを考えんだってのテーマですけどね、まさにそれが僕のメインテーマであるってことですけど、先週の野村さんをすごくいじったのは僕ちょっと快感だったもんですからね。でね今週なんですけど、でネタがねえっつうんで困ってるんですがね、ですね、映画見てるんですよ。で先週スタイアで借りてきたんですよね。収録が日曜日だったから土曜日にダーッと借りてきたんですよ。で5本ぐらい借りてきたんですよ。それ全部邦画なんですよね。でそしたら僕最近名前知ったんです。この後ちょっとこの人はレビューで紹介しようかなと思ってるんですが、吉田喜寿、吉重さんですね。岡田真理子さんの旦那さん、秋津温泉とか告白的女優論とか、エロスプラス虐殺取った松竹ヌーベルバーグの、ヌーベルバーグのって言い方あったのかな、ある当時わかんないけど、まあ、大島渚だとかそういう人たちと一緒にこうわーわー松竹盛り上げたという人の一人ですけど、その人のろくでなしという後で紹介できればいいなと思ってるんですけど、これ借りて、であとはですね渋谷のツタヤと大会もツタヤ行ったり来たりしたんですが、渋谷のツタヤであとですね伊丹十三のタンポポですね。まあこれもまた見直しになりますけど、まあラーメンの映画で、最近もう持論としては男30過ぎたらラーメンの話しかしなくなっちゃうっつんで、まあ僕もそういう先週ね、文化レベルが僕は随分下がっちゃったっつうとこあるんでつって言って、本当にラーメンの話しかしなくなっちゃったんですよ僕も。でラーメンでタンポポで、であとはですね、ジュリーという あの沢田研二さんの、森田芳光さんのね、これも後で紹介したいなと思うんですが、ときめきにシスというね映画を借りたんですね、で、昨日見たんです。収録日の前日に見たんですが、見終わってうーんという風になってるところですね、友達の女の子はインスタであの水着の写真をアップしてたんですよ。どっかプール行ったなんつって言ってね、水着の写真アップしてる。おっぱい大きい、すごく。そしたらもううーちゃんに言ったの。そしたらうーちゃんがね、いや女の私から見ても最高だぜっていう風に言ったぐらいなんですよ。でこれね、今初めて聞いたぜって言ってますけど、まあ多分言うだろうなというふうに思ったわけ。うーちゃんに思わず貼り付けようと思ったぐらい。でその友達女の子なんで、まあちょっとね、ちょっとって LINE するわけですよね。LINE する、ちょっと見た、水着、水着見たね、だからご飯行こうね、意味がないで、日本語はおかしいね。水着見た、いい、だからご飯行こうね、言いまして、そしたら最近彼氏できたからダメってなくて、あの本当にまさにときめきにシスター、まさにこのこととね、ジュリー俺も死んでるぜっていう風に思って、ますますその沢田研二とシンクロしたっていうのは先週の、あ、昨日のお話なんですけどね、だいぶダブルでショックでしたけど、で、あとはですね、来た、鈴木清純さんの東京流れ物って、あの小林明さんのやつね、これを借りたですよ。であとうちの大ちゃんとね、まあ、森田芳光、伊丹十三を見ていこうよって話はしてるわけなんで、ちょっと追っかける回を今補足しようかなと思ってるんですが、まあ、森田なんかはね順調に3本ぐらい消化してますけど、でそしたらなんだっけな、あ、雪を着て進軍みたいな話になったんですよ。あの皆さんご存知のね、こうあのうーちゃんの裏バイブルという噂もないかね、もう二度と見たかねって言ったやつね。でまあ奥崎健三さんという人がいるんですよ。で彼は戦争に行っててですね、で戦争の体験からちょっとだいぶエキセントリックな人物になってました。あの天皇陛下をぶっ殺すっていう風に言うわけですよね。でその人のドキュメンタリーなんですけど、天皇陛下に、陛下っていうことで天皇に、ね、パチンコ玉投げたりとか、天皇ポルノビラって昔巻いた人なんですけどね。でこの人を追ってドキュメンタリーなわけですけど、そうするとこの人が何するかっていうと、その戦時中にね、自分の部隊の仲間が、なんかちょっといい性格で言うじゃないんで、ウィキペディア見てくださいね。どうやらその他の兵隊、日本兵にですよ、風がすごいですけどね、日本兵に食べられちゃったんじゃないかっていう事件があるっていうんです、疑惑があるって。でそれを食べちゃったんじゃないかっていう人たちに話を聞いていくっていう話なんですよ。で一体その当時日本軍の中で何が起こったのかっていうことを奥崎健三がこうどんどんこう取材とかいろんな人を訪ねていくというお話なんですね。で日本映画史に残るこれはドキュメンタリーの傑作だというふうに言われてるっていう印象は強いんですけど、でね、実際この後奥崎健三さんっていうのは、映画では描かれないんですが、その映画の最後に会いに行った人の息子さんかなんかを銃で撃っちゃうんだよね、でそれで刑務所で捕まるんですけどね。でこの後あんまいい映画じゃないんだけど、ひどいポルノ映画に出るんですけど、インディーズの神様のウイヤツっていう映画に出るんですけどね、年取って刑務所から出てきたとこ、まあまあそれは見なくていいんですけど、でそうするとまあその人、僕と大ちゃん雪を着て進軍大好きなんで、それをじゃあ見ていこうって、原和夫さんっていう人が監督さんなんですけど、でその人のデビュー作家、さよなら CP って映画なんですよ。でこれがどういう話かというとですね、あの脳性麻痺の男の人たち、まあ女の人もいるけど、人たちをまあその追ったドキュメンタリーになってるんですけど、でこれをですね、まあ土曜日に借りてきて、で日曜日早速見ようじゃねえかっつって言って、日曜日の昼下がり、天気いい日でしたね、あの日結構なんか重い話を2人で見るっつうことをやってですね、なんかもう今日一日ぐったりしたっつんでね、なんかもう二人ともバターンって感じだったんですけど、でまあその話はねちょっと来週しようかなというふうに思っていて、でこれなぜかというとですね、このさよなら CP という作品、その脳性麻痺の人たちが出てきますね。でそうするとあのね、字幕がついてないんですよ。字幕がないんですよ。で失礼な話、その脳性麻痺の人たちはちょっと言語障害がある方がだいぶ多くて、 多くてというか、まあ、その辺が中で役割して脳性麻痺もまあいろんな症状があるのかもしれませんが、そうすると残念ながらね、その彼らにインタビューしてもね、なかなかこっちにちょっと言葉として伝わりづらいものがあるんですよ。でまあきっとその制作の意図みたいなとこそこにはあるらしいんですけど、で僕が今回借りた DVD 版はその人たちの話にちゃんと字幕がついてるバージョンっていうのがこう入ってるんだね。だからまあそれをちょっとおさらいした上で来週あたり喋れたらなというふうに思ってるんですが、あんまり明るい話じゃないんですよね、これが。やっぱね、一つのシーン言うとですね、その脳性麻痺の男の人、ほぼもう主人公というふうに言ってもいい人たち、いい人が出てくるんですけど、その彼が詩の朗読をするっていうふうに言うんですよね。銀座か新宿の真ん中で歩行者天国やってるところで。で、そこに何か意味合いがあるんでしょうね。で、なんかね、どうやらこの人たち劇団をやってたのかなんとかっていう、ちょっと DVD の裏にそんなようなことは書いてありましたけどね。でまあそれをちょっと来週やろうというふうにで、まあちょっとそれを見たりとかしてたですよ。でその後ね、私的エロス論だとかっていうね、また原和夫さんの第2作目があるんですよね。でそれは自分の元奥さんがいきなり失踪したかなんかで、その失踪した女の人を原和夫さん自身が追っていくっていう話で、途中でその出産のシーンってのがあるらしいんだね。その女の人が子供を産むっつんで、結構それは原さんが DVD の裏なんかによると結構もう一番後悔してたりするシーンだっていうふうに言うんだけどさ、でもね、まあ原僕はその邦画のドキュメンタリー、まあ邦画洋画って分ける必要ないかもわかりませんが、まああえて言うと、もう一つドキュメンタリーの傑作っていうと必ず言うのがA2 ですよね、森達也のね。これは本当にもう傑作ですから、ぜひ皆さん見ていただきたいんですけどね。まあ A と A2 って、まあオウムの追ったドキュメンタリーですけどね、江川翔子なんかはその招待状を送って、江川翔子はこんなオウムの宣伝映画っていう風に言ったらしいんだけどね、当時ね。で、それで、森達也がそういう映画じゃないからぜひ見てくれないかって手紙出したら江川翔子しかとしちゃったって話あるらしいけどね、森達也さんのエッセイに書いてあったけど。でまあそのなんかね、ドキュメンタリーの映画ってのはいくつもありますね。蔦屋さんとか行くといくらでも並んでるんですけど、なんかやっぱね、こうさよなら CP にしても、まあ来週のレビューのちょっと先行みたいな感じになっちゃうかもしれないけど、なんかやっぱねずしっと来るっすよ、なんでだろうっていうふうに思うんで。で予算だって絶対かかってないんですよ。もうスタッフロールなんか5秒ぐらいで終わっちゃうような映画ですから、スタッフがそれほど少ないんですけどね、なんかやっぱこう熱いものがあるんですよ、なぜか原和夫さんの映画って。まあドキュメンタリーっていう話からちょっと変わっちゃうかもしれないけども、そうするとね、僕はどうしてもその原和夫さんドキュメンタリー、これ3本目なんですね。その後雪来て進軍と、僕は邦画で一番好きな映画なんじゃねえかって自分で思ってるの、全身小説家っていうドキュメンタリーを雪来て進軍の後に撮るんですけど、井上光晴さんだか光雄さんとかっていう確か詩人の人を追ったドキュメンタリーでね、その人が癌に侵されてその亡くなるまでっていうのを描いた映画だったんですけど、でまあだから原和夫さんって僕そんな本数重ねてないけど、なんか結構大好きな監督さんの一人なんですよね。でちょっと雪来て進軍にしてもそうだし、全身小説家にしても、全身小説家ちょっと覚えてないな、さよなら CP にしてもそうなんですけどね、喧嘩のシーンが必ず入るんですよね。なんかドキュメンタリーと喧嘩って相性いいですよね。でそうすると雪来て進軍もね、やっぱその大ちゃんとやっぱニコニコ笑いながら見るんですよ。でそれはいつもラジオでね、必ず1年に1回ぐらいこの話するんですがね、奥崎健三さんがそのまあ一番最初そのなんか神、宇宙の言葉、神みたいな、そういうこうメッセージの文言をその車につけて、その国会議事堂前まで行って、その国会議員てめえこの野郎ってことを右翼の車の隣で演説するっていうシーンがあるんですよ。で周り警察官囲むわけね。でもここだけでもうお腹いっぱいなんですよ、笑いちゃう。でそしたらその後遠藤健二さんだった、違うな、弁護士の人のなんかパーティーかなんかに行って、結構この人も結構極左というか反天皇みたいな人の遠藤さんとかっていう弁護士さんのとこ行くパーティー行って、そこで奥崎さんが昔天皇ポルノビラ巻いてね、裁判にかかった時に、その裁判官が自分の上高いとこから喋ってきたと。でね、 てめえこの野郎降りてこいって言って、その裁判所でしょんべんしたっつうんだよ。でそれは俺の誇りだっていうことをパーティーで喋るんだね。でもここでもう2回目笑えるんですよ。ここでね、もう拍手で、その後ガッと変わって奥崎さん揉めてるわけ。なんで揉めてるかっていうと、なんか東京刑、なんかどっか刑務所の中行って、そこの特防の中の寸法を測らせろって言って、その刑務官の人たちと外でやり合ってるんですよ。もうここの3つだけでね、もうほんとあと1時間20分重いテーマ続くんですが、話題が続くんだけども、もう笑う要素がもうここだけ全部最初に提示されてるわけ。で、俺たちはそれ見てもすごい喜ぶの。やっぱ俺と大二郎のその喜びが詰まってると、やっぱ基本的に人が怒ってたりしないと面白くないじゃないですか、笑いっていうのは。やっぱ嫌だね、あんななんか小気味いいジョークみたいな。そうじゃなくて、やっぱ誰かぶん殴って笑うってのは一番楽しいですからね。そうすると、その後奥崎健三さんがまたいいシーン入るんだよな。途中で自分の戦友のお墓を訪ねて、そこのお墓をお母さんと一緒にこう、なんつうの、訪ねる、お墓を訪ねることなんていうんですか、あれ。初詣じゃない。ね、めでる。なんか言うじゃないですか。ね、めではしないね。で、こう、まったく、いや、悲しいことがありましたねっていうことを言うわけですよ。で、その後にどっかの村行って、その時の戦友とか一緒に、戦争に行った、兵隊さん、その自分の仲間になんか悪さしたじゃねえかっていうことを知ってそうな親父に話聞きに行くときに、その親父が、これからちょっと公民館で集まりがあるから今話せないっていうふうに言うんですよ。そしたら奥崎さんが切れちゃって、こっちはせっかくわざわざ訪ねに来てんのになんだって言って殴りかかっちゃうわけ。ね。殴りかかるとこスローモーションなんだよ。で、馬乗りになってこうぶん殴るの、その親父を。そこでもう4つ目なんですよ、ここで楽しいのが。本当にね、これ笑えるっていう人はね、幸せだなっていうふうに思うんですよね。逆に言えばこういうこと、さっきも言ったように、こういうことじゃないともう笑えなくなっちゃったっていうとこがあって、なんか基本的に映画とかでもですね、なんかこう物が壊れるとか、なんか殴り合いするっていうともうやったやったって喜んじゃうっていうとこなんで、なんかもうだいぶ屈折してきちゃったなっていうとこもあるんですけど、ぜひね、その後も本当に奥崎健三さんを追ってって、結構でもね、結構うちは重い話ですよね、いい話ですよね、いい話っていうかね、真剣な話なんで、ここの4つの一連のシーンだって、多分笑うとこっていうのは多分ね、ちょっとやっぱ屈折した人のセンスかなって思うんです。自分のこと屈折して変わり者だっていうのは嫌なんだけども、でもまあ本当に傑作ドキュメンタリーと言われてるんで、ぜひこれね、皆さんには見ていただきたいですよね。まあ、多分近々見てまたレビューする可能性もありますけどもね。そう、なんかパワーがね、ドーンっていう。なんかその後ご飯食べたくないんですよ、ウキウキとシングって終わった後。なんか、もう、レビューしたような気もしますよね、一回見てね。なんか、多分初期の頃にやってるような気しますよね、なんかね。多分7、8年ぐらい前の放送聞いていただければ多分やってんじゃないですか。多分興奮して喋ってるはずですよ、その時も。なんですけど、いやだから、そういうのね、だいぶいいんでね、なんか最近邦画ばっか見てるっすよ。ここ何本もずっと邦画なんじゃないですか、見てるのは。ずっと。八坂村からずっと僕邦画だって。そんな見てないけどね、たくさん。その1週間に1本ぐらいだけど、最近見れて。なんかいいんですよ。こう、ちょっと置き忘れたもの処理してるって感じっつうかさ。だから、その、吉田吉重、僕最近、奇獣ってずっと読んでた。でも、奇獣って読むらしいけどね、やっぱ。そうすると、昔は良かったですよね。その、昔は良かったって、僕、ケーブルテレビ入ってましたから。そうすると、日本映画専門チャンネル。ねえ、あそこは。ケーブルテレビって何がいいって皆さん知ってます？クレイジーキャッツの DVD になってない作品とか放送してたりするんですよ。こういうとこってとっても価値は大きいと思うんですよ、やっぱり。で、やっぱさ、いや、よくうちはね、なんで今テレビで映画やってくんねえのって言ったら、ケーブル見ろ、ケーブルっていう風に言うわけ。ずっと、チャンネル猫なんかもう毎週毎日映画やってるんですからねっていう風に言うわけですよ。で、確かにね、俺みたいな人入った方がいいんじゃねえかって気もするね。そもそも特集して、それこそ市川純特集なんて組んだりするわけでしょ、日本映画専門チャンネルが。そうすると DVD になってねえのあると、それこそ前にも言いましたよね、その市川純追っかけてる回の時にね、 あの、いや、大阪見てんだ、大阪を、つって言ったらね、うーちゃんに言われたっけ、私は大阪見てますからね、ってこう言われた、悔しいっていうのあったんね。だからね、ケーブル金稼いでんだから入ってもいいんだけど、入ると見ないのが不思議なんだね、これが。ない時は見たいんだけど、実際自分が入ったら、ネットフリックスで見れるしな、とかっていうことになっちゃうつとか。いや、でも、昔その、日本映画専門チャンネルでね、見ましたですよ、当時。勅使河原宏特集ったらやっててさ、ツタヤ行ったってビデオでしか置いてないものやってくれたわけだ。落とし穴。まあ、砂の女は DVD になってるけども。まあ、なってんだよ、DVD に。勅使河原宏って監督さんがいたら、砂の女という安部公房原作の映画。これ、うーちゃんと僕大ファンなんですけどね。岸田京子と、あの人、小林なんとかって役者さん出たね。まあ、傑作があるんですけど。で、それの、勅使河原宏っていう監督さん好きでね、僕は。落とし穴と、落とし穴やって。で、落とし穴っていう映画は、その、井川久志さんが主演でさ、田中邦衛さんがまた共演なんだけど、その、九州の炭鉱が舞台でさ、確か。で、そこで主人公が殺されちゃうんで、いきなり。何の理由もなく。で、なぜ自分は殺されたのかっていうことを、その幽霊の視点から見ていくって話でね、面白かったんですよ。確かこれ、テレビなんだよね、一番最初、元は。テレビだったかな、これ。まあ、とにかく、それがあって。で、砂の女見て。で、その後、他人の顔って見るわけですよ。で、これがね、好きだった。これ、安倍公房さんだったかな、これも。あ、そうだ、安倍公房。あ、違う。あ、違う。安倍工房だったはず。落とし穴脚本が安倍工房で、確か原作は違ったかな。まあ、とにかくね。で、その他人の顔っつうのがあってさ。で、中台達也さんがさ、出てて、で、奥さんの京町子さんやってんだけど。ちょっとその、ね。このラジオいいですね。やっぱ中台達也、現在進行形で喋るでしょ。やっぱ人間の条件、やっぱこの間6本見てたから。中台達也さんって友達なんですよ、僕の。で、9時間付き合いましたからね、あの人に。で、ちょっと、さ、なんか工場で男が働いてて。落とし穴と他人の顔やってんの ?2007 年にやってんだってさ !11 年前にやってるんだって !11 年前にやってんだって、落とし穴他人の顔。いや、引くわ、ああ、やったって思ってた、嘘、ちょっと待って。11年もやってんだ、このラジオ。あ、じゃあいいや。聞いて、その放送。面白いから、どっちも。うわ、すげえ。おい、これさ、多分さ、ラジオでね、そういう風に勅使河原宏の日本を喋ったっていうのは、多分世界で俺たちだけのはずですよ、これ。ちょっとさ、今度勅使河原宏さんもし来てたら、なんかイベント呼んでもらおうよ、俺たち絶対。行こうね、これ。いや、俺あんたのとこ大好きなんだと。いや、見てない、11年見てないんだけど、未だに話すぐらいだと。だから、なんか DVD ボックスくれよ、会社これ。俺やったんだよ、俺たち3人で一生懸命、11年前に。11年前に。あ、そうですか。あら。ていうか、うーちゃんももうさすがでしょ、なんだか聞いたことあんなと思ったんだっつって言って、つまりさね、皆さん腐ったってね、やっぱちゃんとそんぐらい熱込めてこの放送できてるっていうことでもありますよ、これ。いや、拍手しよう、これはもう素晴らしいですよ。このラジオ11年だって、来年で12年目だって。そりゃ世間で俺喋りうめえって言われるわ、そりゃよ、ほんと。そりゃそうだな、素人に負けてられるか、バカ野郎。こっち12年もやってんだ、この放送。あ、そうですか。あれですね、11年前って言うとまだ、毎週撮れてない頃ですね。僕が一回やるごとに落ち込んだ。3ヶ月ぶりだって。4ヶ月ぶり。その時の俺に言いたいね。もう腐ったって毎週やんだ、バカ野郎って、サザエさんみてえによ、つって言ってさ、黙ってやらねえかってぶん殴ってやんね、今だったら、本当に。それを経ての今、ね、ネタなくたってなんとか喋るんだから、やんなっちゃう。で、なんと今喋ってる分数が皆さんびっくり。 24分ですよ。2.4 じゃないですか、これこそまさに。いや、お見事。ね。じゃあ今日この辺で行きましょう。他人の顔と、落とし穴の話は放送聞いてください。17年前の。ホームページから、なんつうか、バックナンバーみたいなとこ行けば聞けますから。リンク貼っときます。貼っとくんで。聞いてください。多分一生懸命喋ってるはずですから。今みたいに上手じゃないですけどね。噛みましたけど、今僕。じゃあ、もう行きましょう。でも、あの時、あの時でいいんだから。多分、見たまんまの時喋ったはずだから。もったいねえな。あの時もっと映画の勉強して、もっと喋っときゃよかったんね。残せばよかったの、その即席ってやつをさ。いや、まあいいや、まあそれがあって今があるわけですから。そうですか。なんか変に自信出てきたな。12年もやってんだと思って、11年か。よし、じゃあ行きましょうね。というわけで12年目のですね、レディオ 2.4 キロも皆さんにどうかよろしくお願いいたします。あと半年ぐらいは絶対続けるつもりで頑張りますから。頑張るも何もね、もう毎週水曜日来たらね、落ち込んでたって、熱出たってやることになってますからね、一応。まあそういう風になっちゃうということで、まあ一つ。じゃあ続いていきましょう。続きました。レディオ 2.4 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.4 キロインダハウスですけどもね、久々にメッセージが来てまして、ラジオネーム FS さんからですね、数年ぶりに聞いたけど変わらぬ話題で昔の思い出がフラッシュバックしてきました。ありがとうございます。今仕事しながら少し前の失踪の回から聞いてます。これからの更新を楽しみにしていますので頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね、本当。変わらぬ話題でってのは本当に成長がないっていう風な解釈でよろしいんですか。なんて意地悪なんだろう。俺がうーちゃんに俺はもうダメだ、屈折しちまったって話は、俺友達の女の子にほら話したっけね、先週ね、放送で。いや、花柄のね、ジャケット着て歩いたわけですよ。でーって言って。で、イベント行ったわけだ。ダーンって言って。そしたら、そのイベント行く前に友達に捕まったわけ。あーって言われて、おーって言って。そしたら、なんか今日、てか、なんかスタイリッシュになったねって言われたわけ。ってことは、まあ俺スタイリッシュじゃねえってことかよっていう風に解釈しちゃうって言ってね。うーちゃん言ったら、いや、ごもったもですよっていう風に言ったわけ。ね。いや、王子の言ってることはよくわかるよ、つって。だろって、俺は前からかっこいいよ、うーちゃん。つって、かっこ悪かねえや、つって言ってさ、なんだかねえ、つって。もうそういう風に思っちゃってますんで。でもありがとうございますね、ほんと。そうですね。ここ3、4年は安定した放送をちゃんとお送りできてるんじゃないでしょうか。ちょうど多分失踪の回って言うと3年前、4年前ですかね。つい最初、ありましたね。工場が嫌で一日で辞めたつ、プチ失踪つのもございましたね。失踪僕2、3回やってますからね。一日で帰ってくるやつね。でも今回のプチ失踪はみんなに心配かけちゃなんねえつんで、ちゃんと携帯持って行ったんですよ。駅もやりたいから。で、あと、ちゃんと置き手紙も残したんです。お母さんに。お母さんごめんなさいって言って、不幸な僕を許してくださいってちゃんと書いたんですよ。で書いた後、いやラジオも撮れなくなっちゃうなと思ったわけ。結構このラジオやめる騒動ってのは結構僕の中で勝手に3ヶ月に1回ぐらい持ち上がってきますね。先週も最後だったって話がありましたからね。もうできないってなんだよってあるんですけど、別になんかどうしても、その例えばもう喉が多分ね、今だったらね、喉なんか調子悪くしてポリープの手術で1週間喋れないって言っても、なんとかして放送するはずですよ、きっと。文言だけで放送するとか、そういうことやりかねないと思うんですけどね。チャット形式でやるとかね、いう、それはそれでいいですね。声のないラジオっていうね、文字だけのラジオっていう、面白いですね。来週やりますか、ちょっと1週間ないっていう。撮っていきましょう。で、指動かせないって言ったら声動かせるからそれでいいっていう風に言うでしょ。で、声も出ないしダメだって言ったら多分代わりにジョニーやらせるんじゃないですか。こういう台本書いたからこの通り読んでくれって言って。で、ね、誰でしょうね。俺ならできるっていうやつがね、4、5人いそうな気がするんだけど、それ全員勘違いですからね、ほんと。僕大体この4、5人のことあんま面白くねえなと思って喋ってますから。 バレちゃうよ、んなこと言ったら。え、あいつとそいつを、一人は最近家建てたやつって言ったらまた怒られちゃうんだよ、こういうこと言ったら。この間、友達に言われました。このラジオね、ちょっと FS さんと一緒で、最近このラジオ聞いてる友達がいるんだって。で、その彼が、いや、つって、共通友達が何人かいるんですよ、その彼と。で、いや、最近聞いてんだよ、ラジオって言って、あ、そう、つって言ってて。いや、で、俺ね、この間放送良かったからね、特に俺の中でハマった放送があったから、ちょっとこれツイッターでね、ジョニアンやってんの知ってっから、リツイートでもかけようかなと思ったんだけど、つって言って。でもね、聞いて、あ、この回リツイートしようかなと思った矢先に、その共通の友達の悪口言ってるんだって、俺が。あ、じゃあこれできねえって話になって、リツイートやめたって話があったから。そうなんですよね。宣伝に困る放送ですよね、すごくこれってね。本当にそうですよね。だから、いや、ある意味で言えばね、それこそ、一応、このラジオのスポンサーがいるんですよ、実際と。あんま大きい声じゃ言えないですけど、共産党が後ろについてますから、言っちゃいけないです。嘘なんだけど、マリファナ推進委員会っていうとこで、最近、宇治さんがお金出してくれてるので、宇治さんっていうか、ラップの兄ちゃんですよね。まあ、音楽やってる全世界の日本全国10万人のマリファナやってるそのミュージシャンの人たちが全員支えてくれてるのでね、一応そのスポンサーで成り立ってるんですが、一応誤解ないで言っておきます。一応誤解ない、これ真実の話ね。ミュージシャンって言われる人たちね、みんなマリファナやってますから、それだけはちゃんと付け加えておく。みんなそうなんで、もそういう目線で見てった方がいいですよ。いちいちそれだら騒がなくていいの、もう本当に。っていうかね、うーちゃんがそれこそね、いろんな国回って帰ってきますよね。そうすると、いや、うーちゃんね、誰かが捕まっちゃったりしたんだよ、なんて言うと、まだそんなことで騒いでんですか、つって言ってますよ、よく。もう、四六時中そんなのもう見慣れちゃってね、こっちとら、っていうふうに言って、もう海外じゃねえ、っていう話よく聞いて、なるほどな、っていうふうに思ってますけど。まあ、とにかく、いろんなね、スポンサー募集してます。100円から受け付けてますんで、我々で CM 撮りますよね、そしたら。1回の放送1000円でスポンサー受付っていうの、どうでしょう。CM 半年に1回撮れますんで、そしたら。でもちょっとスポンサーつきづらい放送だよな。でも既得な人がいるかもしれないから、そしたらね。わかんないですよ。100人集まったら、だって1回の放送で40万ですからね、だって。わお。プレッシャーすげえ。あ、10万だ。プレッシャーすごくてやったらない、ほんとも。というわけで、そしたら、CM100 本撮んなきゃいけなくなるから、CM だけで放送終わっちゃうな、これ。というわけで、レビュー2丁、ギルインダーホールでございますけども。いや、嘘だからね、その共産党がついてるマリファナ推進委員会だとか、その日本、海外から帰ってきてびっくりしてるってのは本気にしちゃダメなんだから、これ、一応結構これね、先週のメインテーマと一緒で、このラジオって聞き方がありますから、ちゃんと。飲み方ってのがあるわけ、付き合い方ってのがある、全部本気に取られちゃうとちょっとややこしい話になるからね。先週の放送では UFO なんかいないって言って、次の週の放送では俺は火星人だって言ったりするから、ちょっと話半分で。というわけで、今日はまたちょっと興奮して時間なくなると困るんで、これ先に行っちゃいましょう。というわけで。先週続いてなんですが、ちょっとファンなので、この映画の、紹介しておきたいと思いますね。監督さんが、先週に引き続きまして、森田芳光さんで、脚本森田芳光さんやっておりますけども、主演が沢田研二さんと、僕大好き、杉浦直樹さん、で、樋口かな子さんで、ときめきにシスです。はい。1984年の日本映画なんですけどもね、丸山健二さんというその小説家の方が書いた原作をもとに映画化したという作品になりますね。で、ときめきにシスなんですけど、森田芳光さんも先週喋った通り、まあ、のようなもの、家族ゲームというふうに、まあ、いろんな傑作があるんですが、で、メインテーマも個人的にすごく好きな映画なんですけども。で、まあ、先週の割愛、まあ、佐藤さらいすると、まあ、僕にとっては、まあ、その、邦画を、人生で2本目に見た邦画が家族ゲームですごい衝撃を受けたんだって話をしたんですけどね。だからまあ、森田清水って人には俺は思い入れが強いと、それこそレスラーのレビューで泣いたようなミッキーローク南に思い入れは強いんですけど、全部は見てないんですけど、まだまだ勉強中の身ですけども。で、 この人がメインテーマの後に撮った作品になるんですかね。まあ、前後するかもわかるんですけど、まあ、メインテーマとほぼ同年に公開されてる作品なんですけど、で、まあ、お話というのがですね、まあ、男がいるんですよ。で、これを、大倉という男がいて、で、こいつが、ある組織から雇われて、別荘の管理人みたいなのやってるわけだ。管理人というか別荘にいるわけで、その家に工藤という男がやってきて、これもある組織から派遣されてるんだけど、この工藤がある目的を持っているから、もうこいつの工藤の面倒を見てやってくれってことを頼まれるわけだ、この大倉つな。で、それでこう奇妙なちょっと共同生活が始まっていくんですよ、二人のね、男二人の。で、そこにこれなんていうんだろう、ヒロミって女がまたある組織から派遣されて、その三人の奇妙な共同生活が始まっていくというお話なんですね、ざっくり言うと。で、ときめきに指数という作品は多分ね、ちょっと森田さんの作品なんかでもそんなにあんまり言われないような印象があります。やっぱその僕がその昔一時期少し森田芳光ちょこちょこ見てた時っていうのは、やっぱなんとなく話聞くのはやっぱのようなもの、家族ゲームとか春とかさ、あと当時僕がまあ映画見出した頃だと黒い家とかねっていうのがまあ有名だったかなと、あと間宮兄弟とかね、あの晩年に近いやつだというのはあるんですけど、このときめき指数っていうのは僕確かね、ビデオ屋さんかなんかに行って、あ、こんなのあるんだって知ったぐらいですよ。で、そうすると沢田研二っていう人はさ、やっぱその悪魔のようなあいつでテレビドラマ出てたりとか、まあそれもちょっとね、結構過激な内容なんだって話はちらっと聞きますけども、で、あとやっぱりね、長谷川和彦という監督さんが撮ったやっぱその太陽を盗んだ男っていう、まあ邦画ナンバーワンの映画なんじゃないかなんていう話もあるような映画に出てる人ですから、やっぱその映画史においても結構残した足跡って大きいかなっていうふうに思うんですよね。で、その人と森田が組んでるっつうんで、やっぱこう、まあ、期待はするんだけど、話としてなんかつまんなそうな話だなっていう印象もあって、ずっと見てなかったんですよね。まあ、森田からずっと離れていたってこともあるんですよね。で、まあ、今回見たんですけど、この工藤という男の目的なんだって言ったらですね、まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、ある宗教組織の、その、教祖を殺すというのが目的だってことが途中で分かってくるんですね。で、まあ、その、だからそれをこう、助けるわけですね。その大倉とかっていうのは、大倉には知らされないんだけども。で、すごく繊細な男でね、工藤っていうのが、その、ずっとナイフを集めたりするのがすごく趣味な男らしくて、ずっとナイフ持ってたりするようなちょっと危ない男なんだけどさ、見ていてね、最初これ一回見たんですよ、大ちゃんと。仮に土曜日帰ってきて日曜日じゃあ見ようかって、森田最近来てるからなって言って見たんですが、その時にさっき言ったYouTube でちょっと聞いて、 YouTube で聞いてるくださってる方にちょっと分かんないかなと思うんですが、オープニングってあって、そこでまあ何借りたかって話したんですけど、その時にさよなら CP っていう原和夫さんの結構重たい映画ドスンと見て、で、吉田吉重さんのろくでなしってのを見て、で、これがあんまハマんないって話になって、で、3本目にときめきにシス見たんですけどね、これがね、大ちゃんがザ・邦画だっていう風に言ったわけで、なんだって言ったら、もうセリフのやり取りがおとなしいんですよ。一番最初のシーンとか車の乗る時も工藤が言うわけ、沢田研二は、この辺は静かですねね、そしたら杉浦なんか、この辺は人も住んでないから静かなもんですよ、事件なんてのも起こんないんじゃないですか、事件とか起こんないんですか、もうすんごい声小さいのね。そうすると隣で見てる俺の弟は、声を張れってもうそこで言うわけで、うるせえなって思うじゃない、やっぱそれで。ちょっと割とのんびりしてるんですよ、男二人で釣りに行ったりとかね。で、そこでその時重い映画を、重いっていうか結構濃い映画を2本見てた僕は、眠いって言って寝ちゃうんですよ、そこで。でも嫌いじゃねえなと思って、今日収録日水曜日ですね、で、前日にちょっとレビューで紹介しようと思って見たんです。その30分ぐらいまで大ちゃんと1回見て、それから2日経って、2日寝かせて、もう1回最初から見たんですがね、この映画ね、ダサ作だと思うよ、正直言えば。でも傑作なんですよ。あのね、見終わってね、 あ、ときめきに死すっていう感じになりました、気持ちが。なんだっつうと、この二人の関係性ってのがいいんですよね。で、一応その大倉ってのは、工藤をその、まあ、工藤の面倒を見るために雇われてるから、工藤に対して敬語なんですよね。多分、10個ぐらい年上ですよ。あの、杉浦直樹さんは沢田研二に対して。それでも、もうその工藤が何を食いたいか、工藤に何を用意すべきかっていうことを電話で伝えられたら全部用意するんだよね、大倉が。肉はウェルダンね、でフルーツを用意してサラダもっていうことを全部用意するわけで、いいんだよね杉原直樹さん、やっぱ上手だよな。あの、私のことなんか気にせず何でも私に言ってくださいっていうふうに言うわけ。工藤それでもさ、おとなしい男だから何にも喋んないんだけど、なんかどうやら微妙に映画見ていくとね、どうやらこの二人の間で何かこう信頼関係みたいなのがどうやらうっすら築き上げられていくんじゃないかっていうのをなんとなく感じていくわけですよ。で、その大倉とやっぱ工藤ってのはあくまで仕事上の関係ではあるんだけど、でこれもよくわかんないんだよね、大倉からしたって。大倉後輩になるとあいつって言ったりするの、工藤がいないとこで。でも工藤の前ではすごくこの夏のあなたとかっていうすごい丁寧な言葉遣いしたりするんだよね。で、あの方をって、あの方っつうんだよ、いない、誰もいないとこで。あの方をね、すごく面倒見れるのは僕は嬉しいみたいなことを言ったりするわけ。で、この人も宗教のそのメンバーなのかなと思いきや、どうやらそうではないらしいんだけどね。この辺がだからこの映画って適当なんだけど、でもその適当さってなんか森田節かなって感じもするんですよね。この緩さというか、設定の緩さみたいな。で、いくつかブログみたいのを読んでいて、すごく好きな映画だったので、その当時の公開の話とか聞いてみたくてね、いくつかこうブログみたいのを見たんですけど、森田芳光のことをライムスター歌丸さんがすごく好きだったらしい、好きらしいですね。だからなんかその森田芳光の映画祭みたいな上映会みたいのやった時にもこれを流したらしいんだけども、そこで奥さんがプロデューサーやってんのかな、確かずっと。でその人の話なんかも、まあ当時の話なんかも聞いたりしたんだけど、あの家族ゲームはすごく評価が良くて、じゃあ次、じゃあこのときめきにシス撮りましょうって話になったら、メインテーマがその前にあるからちょっと撮れないなって話になったら、いや沢田研二が出たいって言ってるよみたいな話があったらしくて、あ、沢田研二と組めんだったらやってみたいっすって森田さん言ったらしくて、それでまあ一緒にやることになるんだけど、歌丸さんのそのブログ、その奥さんかな、プロデューサーの人とやり取りでは、すごい当時人気絶頂だった、84年ね、人気絶頂だった沢田研二とって言ってるんだけど、別のブログではもう少しも沢田研二がその時人気が落ちてる頃の映画だっていう話もあるらしくて、この映画って全然ヒットしなかったらしいんですよ。評論家の評価もあんま良くなかったらしいんだけどね。でもやっぱ一部で熱狂的なファンがいた映画でもあるってことがなんとなくブログ読んでると分かってきたんですよ。で原作もやっぱその一部ではやっぱすごく評価されてる小説みたいらしくて、で北野武さんが映画撮る前ですけどね、すごく好きな映画だっていう風に言ってたらしいんだね。別に北野武がいいって言ってるからいいというつもりはないけどね、まあ、あんなやつの映画っていう風に思ってるからさ。なんだけど俺もね、この映画さっき打作であるが傑作であるっていう風に言ったじゃないですか。見てて打作だなって、もうさすがに今回の森田ちょっとやりすぎだろうって思うんだけど、なんか見てて不思議な感覚に包まれる映画ではあるんですよ。確かにそれこそその3人の奇妙な共同生活っていうことって僕いつも言いますよ、ね、あの映画ってのはいいんだと、何もその表現ってのはそうだと、お前がすごく重要な人間なんだって言わなくたって気持ちが上がる時があるってことはよく言うんですがね、この映画ってそういう厚さみたいなところを極力避けて描いているような気がするんですよね、そういう直接的な感情の表現とかっていうもん。だけどさ、見てると沢田研二っていうのが、まあそのどうやらその教祖を殺すってことが目的であるってことが分かってくるじゃないですか、映画で。そうすると多分ある組織からすごく小包みが届くんですよね。でそれを大層に語る、もうこれネタバレになっちゃうけど、それで組織から電話かかってくるわけだ、大倉のとこに。そうすると大倉が受けた電話っていうのが、あさって結婚の日だね、だからその前日はあいつの好きなようにさせてやってくれ、工藤の好きなようにっていう風に言うわけね。そうすると大倉がどこ行きたいかっていうと、工藤がどこ行きたいかっていうと、なんかその北海道が舞台らしいんだけど、その外れのちょっと村みたいなとこ連れてってくれみたいなこと言ったのかな多分。でそこ行くんだよ。そうするとさ、 家訪ねていくわけだ、集落みたいなとこ、工藤が。で、その小包み置いて、走ってくるんだよ、工藤が。ここワンカットはね、家の中映さない。ダーッと。そうすると、その工藤の後をさ、子供たちが追っかけてくんだよ。お兄ちゃん待って、お兄ちゃん、お兄ちゃん行かないでっていう風に言うわけ。そして工藤が振り返って、俺の後つけてくるなって言うんですよ。ね。それで車乗って去ってくわけだ、そこを。で、どうやら、多分、わかんないよ。何の小包み渡したかわかんない。でも多分きっと金なんですよ。で、自分は命かけてこれから教祖を殺す。殺そうとする。で、そこに最後にその家族に多分渡す。で、トラさんだったら多分渡すとこを映すですね。これ僕4つまでしか見てないけど、渡してそこドラマあるはず。でも、それって引いてさ、これ渡すとこを見てる大倉たちの視点でその工藤っていうのを見ますよね。なんかさ、そこでドラマ何が起こったかわかんないんだけど、ずっと暑さを避けてきた中でのそれだからさ、見ててなんかすごく来るわけよ。で、大倉が最後に言うんだね。目的が分かって。工藤さん、あんたやめなよ。ここでずーっと敬語だったり、ずっとそこだけため声になるんだ。ね。あんたがやらなくたって誰かがやるよ。ね。逃げて逃げて逃げまくって、俺たち3人でまた楽しく暮らそうよ。別に楽しく暮らしてるシーンとか特にないんですけどね、この映画の中でね。でも、工藤が言うんだね。俺がやらなきゃ誰がやるみたいなさ。逃げたからってどうなるっていう風に言うんだよね。だつまりブログかなんか見てると、やっぱその狂信的に生きる男、まあその宗教に対してどうこうってことは分かんないけど、多分殺すということがもう目的化してるんだね、やっぱ工藤の中では。そういう男の悲しさっつうのかな、そういうこう命投げ打ったってもうやるんだっていう風に決めちゃったっていう、なんかね、でもそれをやめろよっていう人がいるわけでね、周りには。なんかこれってさ、クールなようだけど実に熱いですね。で、その熱さにこう僕はやられるわけ。まさにときめきに死んじゃうわけよ、僕なんか、ほんと。わーって。で、大倉のキャラがいいんですよ。これは、これで、杉浦直樹さんは、なんかね、アジア映画祭の助演男優賞みたいのを取ってるんですけど、このね、大倉って役で、まず杉浦直樹さん僕すごく好きなんです。たくさん見てないです。CM とかでチラッと見てたおじさんぐらいしか印象ないんだけど、途中でスコッチを飲むシーンがあるんだけど、大ちゃんそこまでは見ていて一緒に。CM だなって大ちゃん言ったんですよ。そのスコッチ飲むシーンが。渋くて。で、大倉ってキャラがいいの。普段は丁寧でしょ、すごく。でもさ、一緒に海に行くシーンがあるわけね。工藤と一緒に。そこでさ、隣に姉ちゃんいるんで、エッチな姉ちゃんが。そうすると、工藤が海を泳いでる間、その姉ちゃんナンパすんだね。もう40過ぎだよ、大倉も。姉ちゃん、姉ちゃん、マッサージしてやろうか。ね。俺、ローションの塗り方うめえんだ。ね。あんた顔にほくろあるだろ。ってことは、あそこの右側にもほくろあんな、あんた。っていう風に言うわけ。そういう品のないナンパの仕方するんだよ。でも、それすごく魅力的なの、一人のキャラクターとして。で、その後も、ちょっと喧嘩のいざこざあるとさ、おい、もうやめろよ。ね、普段丁寧な男よ、大倉。で、こっちはね、歌舞伎町で医者やってんだって。歌舞伎町の医者舐めてもらっちゃ困るぜって。急にこう、ベラン名でこう、ヤクザみたいな口調に変わるわけですよ、大倉ってのは。この大倉が雰囲気作ってくんだね。まあ、ブログで主演だって書いてる人だけど、確かに主演だと思うわけよ。杉浦直樹さんのこの、多面性っていうかな。で、その、ある意味、工藤の父親でもあるというふうにも言えるかもわかんないですね。もしかすると。工藤の世話をすべて、食事の面倒からすべて言いますから。で、元医者だったっていうこともあってね。で、工藤の過去ってのは語られないけど、大倉の過去ってのは語られるわけね。で、途中でさ、こういうのさ、男二人でいいんですよね。それこそ仲良くなってくるでしょ。今日、釣り行きませんかって工藤が言う、沢田研二が。釣りですか、ね、大倉が言う。ね。釣り、やったことないんですって言うと、よく昔ね、四ツ谷で行きましたよって言って、二人で釣りするシーンがあるわけ。気持ちいいんだよ、男二人で釣り。いや、男二人で釣りって言ったって、皆さん、沢田研二と杉浦直樹がやってるわけですから、これいいんですね。で、そういう風に仲良くなってくるじゃん、なんとなく。で、そこの中にさ、男二人の生活の中に女が入ってくるって言うと、さっきからね、もううーちゃんが騒いでるわけですよ。やめてくれ、もう女入ってくるとろくなことねえんだからよ。
男二人だけでいいですよ、もう本当に。スケアクローみたいでいいんだったらね、っていう風に言ってるんですけど、入ってこないでよって言うんだけど、樋口かな子芝居うまいんだよ、また。邪魔にならないです。で、もう明らか最初から擦れた女で出てくるんですよ。自分はコンパニオンやってると、パーティーコンパニオン。だからもうエッチするのも、パーティーコンパニオンにしても怒られるけどね、そんなこと言ったら。まあそういうコンパニオンなんでしょう、きっと。でもそのつもりで工藤のとこにやってくるわけだ。でもさ、結構エッチな女だからさ、工藤が女抱こうとしないんだよ。そうするともう大倉が興奮しだして手つけようとするんだね。そういうとこがね、いいんですよ。そうすると大倉なんかね、もうエッチ寸前の行為までしといて、ね、してって樋口かな子さん言うでしょ。そうすると、いや、あいつより先に手つけるわけにいかねえんだって、わけわかんない理屈を言うわけね。理屈言うんだけども、なんかその、こう、一線越えたいけど越えないとこってなんか人間的かなって思うし、このなんか、大倉の真面目さと少しこう、不真面目さみたいなのがすごく現れていたかなっていうふうに思うんだけども。まあ、出てくるキャストってのはもうほぼ3人だけです、この3人だけで。でも、樋口かな子さんもほぼ後半ぐらいしか出てこないんですけどね。いやー、まあ、あんまり、いや、昨日見たばっかだからまだまとまらないしね。で、特にね、まとめようったってまとまんねえんだ、この映画って。ブログで書いてる人いました。よくわかんねえ映画だっていう風に言ってる人いて、それは僕もすごく納得がいくんですよ。よくわかんないの。組織からの指令ってのもなんかパソコンで打ってて、パソコンで検索した、調べた結果、どうやら工藤という人物が適任で、で、大倉という人物が適任で、で、ひろみという女がどうやら工藤と大倉と相性がいいからそこの、家に、派遣しようって話になったみたいなことが途中でパソコンのシーンが入ったりとかするんだけども。あと、その宗教組織というものがすごくその街の中で影響力が大きいというところも描いてる作品ではあるんですね。で、それがハートのマーク、緑のハートのマークにさ、ハートのマークの下にがなくちゃねって書いてある。つまり愛がなくちゃねって書いてあるのかな。で、その街の中ではその旗とか、看板みたいなのが至るとこにバーッとこう張り巡らされるわけですよ。で、そこがやってくる。で、その町では、もうほぼその住人のほぼみんながその宗教組織に入っているんだっていうことも分かったりとかしてね。なかなかその辺ちょっと怖いようなとこもあって。だからきっとあるんでしょ？その創価学会が多い、なんだっけ？信濃町とかもそうかな？まあ多分、いろんな地域でそれぞれあるかなっていうふうに思うんですけどね。まあどっか宗教強いとかさ。で、そこの中でも社会風刺みたいなの聞いてんじゃねえかなって話もあったりしたけどね。原作ではこれ政治家殺そうとする話らしいんですけどね。だから原作では確か女が出てこないのかな。だからだいぶ全然原作と設定は似てても全然違うよみたいな話も聞いたんですけど、ちらっと読んだんですけどね。でもやっぱ、多分ね、好き嫌いがすごく分かれる映画かなって話は大ちゃんとしてたんですよ。多分もう嫌だって人は嫌だろうし、いいって人はいい。まあこれどの映画でも言えるんだけど、すごくでもね、なぜそういう風に評価が分かれるかって言った場合って、僕これね、進める人を多分選ぶんですよ、きっと僕これって。多分、アベンジャーズだったら多分、ずっと面白いから見てよって、100人いたら100人に言えるんだけど、ときめきにシスの場合って、ちょっと、私好きなんですけども、ちょっといかがなもんでしょうっていう風に聞きたくなるような、そういうニュアンス感じるときに、好き嫌い分かれんじゃないかっていうことを使うんですけどね。まあ、とりあえずその、なんつうんでしょうね、その、プロデューサーの女の人の奥さんだった人の話かな、聞いても、当時もう当たんない映画になるよって森田芳光言ってたらしいんだね。それで実際当たんなかったらしいんだ、この映画ってのはね。当たんなかったらしいんだが、でもやっぱりその、それでいいんだっていうことも言ってたらしいんだ、森田芳光は。なんか週1回レートショーかなんかでやってもらいたいように作ってあるっていうふうに言ったらしいんだけど、なかなか途中で不思議なシーンっつうのがあってね、いや、当たらねえっていうか、なんか変だなと思ったのが、それこそ、大ちゃんと一緒に見てたとこで大ちゃんに指摘されたんだけども、あれ？車左ハンドルになってんな、つうわけね。喧嘩のシーンが海辺で。で、それから、じゃ海から去りましょうって話になった時に、車のアップになるんですよ。そうすると、普通に、まあ、日本で、まあ、大多数で、もうすごく広く一般的に行き渡ってる車って大体右ハンドルじゃないですか。それが、次カットが変わると左ハンドルに変わってるわけね。裏書きしてるっつうんだよ。フィルムの裏書きっていうのかな。裏から撮ってたりするっつうわけね。で、これはね、途中、レストランで食事をするシーンっていうのもそういう風に撮るんだよね。で、一体これ何の意味があるんだろうっていう風にも、もう意味なんかないのかもわかんない。
森田さんなりのおふざけなのかもわかんないけど、そういうとこでなんとなく自分で把握できないとこでこの映画の不思議さみたいなとこってのはやっぱ伝わってくんのかなって気がしますね。その微妙に見ててわかんない、サブリミナルとかも信用してないんですけど、多分そういうとこでその空気感みたいなとこでもさ、あと変だなと思ったシーンっていくつもあるんですけど、それこそ大倉のナンパのシーンとか、またナンパする姉ちゃんが一人が英語で喋って一人が日本語で喋るって、なんかわけわかんない組み合わせの二人と会ったりするんだけど、あと途中で出てくるおまわりさん二人組いるんだけど、一人がオカマだったりとかね、なんかよくわかんないんだけど、海のシーンでね、沢田賢治が泳いでるんですよ。そうすると向こうから男がやってきてぶつかるわけで、ね、あなた英語喋りますかって来るわけね。でそしたら沢田賢治が殺すぞって一言言うわけね。友達になりましょう、英語喋りたいなんてのは嘘です、僕と友達になりましょうって来るわけ、殺すぞね。トゥーマッチ、あなたそんなこと言うのトゥーマッチね、ね、ガンっていきなりその男が工藤に抱きついてくるわけ、海の中で。そして工藤がなんかわけわかんないでそれを羽交い締めしてこう海に沈めるんだよ、その男を。でこの男をやってるのは岸辺一徳さんなわけで、僕2回目っていうか、その前半最初30分見て2回目またそれ以降見たじゃないですか。あっと思ったわけ、タイガースだと思ったのね。でその後もきっと共演はしてるんでしょうけど、舞台とかあのライブとかで、あ、何気に結構これって結構ゾワゾワするシーンだよなと思って、僕タイガースに全然思い入れないんだけども、なんかちょっとすごいものを見たみたいな。でそういうとこでも変なんだよね、なんかいきなり友達になりましょうとかって言って殺すぞって返しとかさ、なんかなんか誰かにも言ったんですよね、誰かに街で挨拶されると殺すぞってこう一言で、沢田賢治がこの映画に臨むにあたって、やっぱテロリストっていうかね、その殺し屋の役じゃないですか、体を徹底して鍛えてきたら、森田芳光がいやそういう役じゃないんで、あのもう少しだらしない体にしてきてくださいって言ったらしいんだよ。だからそういうこう少し狂心的な男みたいなとこに描いてんのかなっていうふうに思うんだけども、いやなんかね、見終わった後ねすごくね切なくなる映画でした。でもなんかそれは言えるなっていうふうに思っていて、なんか終わった後ねすごく入っちゃったね、この映画が。もうときめきに死すって感じで、本当にその後死んだんですよ僕は。あのね、おっぱい大きい女の子をデート誘ったら、綺麗な女の子ですよね、彼氏いるからダメって言って、あーときめきに死すっていうさ、ときめきに死すジュリーっていう声が聞こえましたよ、うーちゃんのね、その時同時にね。だからいやー、まあとにかくなんか音楽とかも素敵でね、でもゆったりしてるんですよ。俺ウーちゃん好きなんじゃねえかなと思ったんですよ、こうゆったりした映画は。寝ちゃいますよっていう風に言ってるけど、いや夢二好きなあなたなら大丈夫だと。でね、ウーちゃんの一番好きな方があったのなんだって言ったら、やっぱりまあオペラったタヌキ御前でしょうねっていう風に言ってましたから、タヌキ御殿だっけあれね、まああれでいいんじゃないですかつって、歌もあり小田切城出てつって言って、楽しい映画でしたよ。俺もあれ好きなんですよ、いい映画でしたね、あれ鈴木清の一作か、あれピストルオペラよりも僕はオペラったたぬき御殿の方が好きなんだ。ピストルオペラもいいけど、ピストルオペラ社会性が、あ話ずれたけど、まあとにかくまあ見てみてください、よくわかんない映画なんですが、とってもいいです。それしか言えないですね。でなんかもっと確信めいたことってのは言いたかったんだけども、それは本当にね、僕がデートに振られたのと一緒で死んでしまったみたいです。ときめきに死んでしまったということにしときましょうね、これ一つね。何にもうまくないですけども。というわけで、おすすめ、点数つけるんだったらね、まあ個人的な点数はまあ98点。いや違う、ちょっと高いね。94点。まあほぼ満点ですね、これはだ、95点。僕も年取ったら、やっぱ今工藤よりも大倉みたいなタフな親父になりたいっていうふうに思いました。だから頭はげてもいい杉浦直樹になれるのであればっていうふうに思いましたね。はい、というわけで今日の一本目はこれだけになっちゃいましたが、監督さんが森田芳光で、主演が沢田賢治と杉浦直樹と樋口かな子でときめきに死すでした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
下レディオ2.4キロ。
はい、というわけでエンディングですけども、今ですね、赤い洗面器をかぶった女の話、男の話ってやろうかなと思ったんですが、あのエンディングといえばそれですからね、あの桃井薫の真似をしようと思ったんですけど、最近メインテーマを見たので、あのやろうかなと思ったんですが、ちょっと最近古畑任三郎の10話ですか、9話ですか、10話ですね、あれ見てないでちょっとあのできないとか悔しいですけどね。赤い洗面器をかぶった女が向こうから歩いてきましたってね、あれ好きだなのエンディングね、あの私は聞きました、どうして赤い洗面器をかぶっているのですかってなるね、そこでこう飛び降りちゃう話がね、はいお疲れ様でした、まだ落ちてないって言ったね桃井薫が。あの桃井薫の真似もできるんだよこれで、あと先週のメインテーマで言いそびれたんですけど、あの椿鬼奴さんがやる桃井薫さんの真似が本当にその通りだったっていう面白さもあるんですよ、メインテーマって。なんか椿鬼奴さんの桃井薫の真似ってなんか歌歌うじゃないですか、本当にメインテーマでもあの通りに歌歌うんですよ、やっぱキャラ濃いからですね。あと野村忠宏、野村宏信はあの女優泣かせだっつうのがあって、あの人顔ちっちゃいんだよ、すんごい安室奈美恵ぐらいしかないので、そうすると桃井さんとか顔大きく見えちゃうのね、シャンリンシャンとかも顔大きくはないと思うよ、大きくはねえだろって大ちゃんに言ったら、いやまあ小さくもないねって言ってて、あの言い方だなと思ったんですがね、うん、そういったところでもやっぱ2万3000人のオーディション勝ち抜いた男は映画をぶっ壊したっていうところありますけどね、まあ、とにかく、多分来週もですね森田やるんじゃないかなというふうに思うんですが、来週は大変ですよこれ皆さん、だって来週は森田の映画何やるって言ったらそれからやりますからね、でそれからといえば僕ですから漱石ですよ皆さん、ああでもダメだ、もう僕文学者じゃないんだもんね、でもそれからってさ、いい話だったなあれ、それからとか心とか門とかさ、俺あの辺好きなんだよ、あの三角関係描いたやつ、門なんかは結構作り雑だって言うけどね、あれそれから俺読んだそれからね、あ暗いんだよな割と、なんで暗いんだ、大体暗いだろ三角関係のやつ、門なんかだって友達自殺してるだろ、自分の三角関係こじらせたこと原因で大体自殺しちゃう、一番あのだって、でも笑える死に方っつうのは猫ですからね、やっぱりあの井戸に挟まって死んで、あれはやっぱ拍手するんですよ、いやいい死に方だっつって言って、俺も命ここまでブクブクブクでしたっけ確か最後、なんか猫ってそういう死に方、そのイメージあるもんね、なんかまあこれまでよって言いそうな感じっつうかさ、あれ本当なんですか、でもほら猫死ぬ時飼い主に死ぬ姿見せないっつうな、ねえ物にもいるでしょうねやっぱ、うん、猫に聞いてみたいですけど、今度だからあの猫田大学行ってインタビューしてきます、やっぱ飼い主にはあのちょっと見せないもんですかって、あのうーちゃんから教わりましたから猫田大学の行き方、何でしたっけね、中央線沿いの、あ山手線の沿いの某駅のあのコンビニの角を2回右に曲がるとたどり着くって話聞いたんですよ、ええ、そうすると猫町だったって話があって、あの萩原朔太郎が待ってるっていう話聞いてね、合ってますこれ、もうね文学者じゃないから本当はそういう名前出しちゃいけないんです僕は、ね、でも待ってて今年絶対もう一回文学者に戻るから俺ちゃんとね、というわけで、レディオ 2.9 キロではですね、FS さんのような温かいメール募集しております。あの、何でもいいです。あの、本当に。あの、絶対読みますから。メール採用率 100%。ね。あの、いや、嫌なやつは読みませんよ、まずね。で、ちなみに、あの、予告しとくと、多分、しばらくの間は、吉田吉重さんと、あの、伊丹十三さんとか、鈴木清純さんとか、森田芳光さんが、多分、毎週のように登場すると思うので、あのこのレビューをすごく楽しみにし、あの楽しめる2倍楽しめる方法としては、その4人のうちの何かの作品見ておくと多分このレビューがより一層楽しくなるんじゃないかと、つまりその参加してるような感じになっていくんじゃないかっていう気がするんですがね、まあやっていきましょうねこれ皆さんでね、であとトラさんも追っかけてますんで、ちょその辺ねこの5本ぐらい5人ぐらいちょっと追っかけてますんで、ちょっとまあいろいろやりましょうね皆さんでね、はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。